小鳩の愛。
小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサーの信友陽子です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。花は保己一物語。今からおよそ270年前、関東が武蔵の国と呼ばれていた頃、今の埼玉県本庄市に可愛い男の子が生まれました。江戸時代の学者、花輪保己一です。大事に育てられましたが、5歳の時に重い病気にかかり、目が見えにくくなりました。心配したお母さんは、雨の日も風の日もおんぶして、遠くの町にある有名なお医者様に通いましたが、一向に良くなりませんでした。ついに7歳の時、完全に目が見えなくなってしまいました。保己一が12歳になった時のことです。お母さんは日頃の疲れが出たのか、重い病気にかかってしまいます。保己一はお母さんの背中や足をさすり、一生懸命看病しましたが、その甲斐もなく、目の不自由な保己一を心配しながら亡くなりました。彼の悲しみは深く、お母さんを慕っては毎日泣いて過ごしました。翌年の春のことでした。お父さんのところに絹商人がやってきました。その人の話で、江戸には太平記読みといって、長い物語を暗記して人々に語り、お金をもらって生活をしている人がいることを知りました。もともと記憶力が良くて勉強が大好き、もっとやってみたいと思っていた保己一は、そのような仕事なら私にもできそうだと希望を持ちました。やがて15歳になった時、どうか私を江戸に行かせてくださいとお父さんにお願いをしました。お父さんは目の見えない保己一が一人で江戸に行くのは心配でしたが、ついに行くことを許しました。わずかな着替えとお金を持ち、絹商人に連れられ遠い江戸に向かったのです。江戸でお世話になったのは雨富兼業という先生でした。当時、目の見えない人の仕事は、あんま、針、琴、三味線、琵琶と限られていました。江戸に着いた翌日から、保己一は早速あんまや三味線の稽古を始めました。しかし、保己一が本当にやりたかったことは勉強でした。どの稽古にも身が入らず、一向にうまくなりません。記憶力は生まれつき優れていましたが、手先の仕事は苦手だったのです。お世話になっている先生に保己一は、私は他にやりたいことがありますとは言えませんでした。何をやっても身が入らず、食事も喉を通らないくらい落ち込んでしまいました。気づくと、ふらふらと江戸のお堀まで歩いてきていました。勉強することもできず、稽古もうまくいかない、いっそこの池に身を投げてしまおう。しかし、その時です。風の音が自分を呼んでいます。お母さんの声です。胸に手を当てると、はっと我に返りました。ああ、なんで私はバカなことを考えていたのだろう。お母さんやみんなに勉強しますと誓ったのに、何の努力もしないで嘆いているなんて、どうかお許しください。身を投げて死んでしまおうとした保己一でしたが、 家に戻って先生の前で心からお詫びし、勉強したいことを打ち明けました。すると、お前が頭のいいことは分かっていた。今から3年間好きなことをやってごらん。それでダメだったらお父さんのところに帰りなさい。と願いを聞いてくれました。その日からたくさんの偉い先生について勉強に励みました。江戸の町には目が見えないのに、一度聞いたことは決して忘れない頭のいい子がいるよ。保己一の記憶力と勉強熱心なところは、たちまち人々の知るところとなりました。ある日のこと、兄弟子が偉い方の奥様のところに連れて行ってくれました。保己一のあんまは上手とは言えませんでしたが、一生懸命に仕事をすると、奥様はお礼に竹取物語などの本を読んでくれました。保己一は目が見えないので自分では本が読めません。今では目の不自由な方のために本を読む朗読ボランティアをしている方がたくさんいます。しかし、ボランティアという言葉も考え方もなかった時代に、保己一の熱心さが周りの人を動かしていたのです。こんなこともありました。ある夏のこと、奥様に本を読んでもらおうとした時です。保己一は持ってきた紐でぐるぐると手首を縛っています。その様子を見ていた奥様は不思議に思って、なぜそのように縛るのか尋ねました。すると、本を読んでいただいている大切な時に蚊が飛んできて手で払っていると聞き漏らしてしまいます。強い信念を持ち努力家だった保己一は、やがて38歳の時に盲人の社会で最高位の兼業に進むことができました。保己一は兼業になって、ますます学問に励み、天下に知られた学者となりました。おしまい。紙芝居花輪保己一物語から一部抜粋してお送りしました。いかがでしたでしょうか。保己一の生涯を通じて、江戸時代の視覚障害者たちがどのように生活をしていたのか知ることができましたね。今日はさらに当時のことについて、公益社団法人音古学会代表理事の斉藤浩一さんに伺います。保己一が38歳でついた兼業というのはどんなくらいなんでしょうか。
はい、江戸時代には陶道座という役職がありて、そこの中に修行として入ります。
うん、
まあ大体は、兼業の師匠について入って、
はい、
針鞍馬琵琶三味線琴琴遊、この3つの仕事を生業としていくために教えてもらうんです。
へえ。じゃあその目の不自由な方に弟子としてつくっていうことですか。
うんうん、そうなんです。まず15歳ぐらいで、うん、弟子入りをして、
うん、
師匠や兄弟子からしっかり覚えて、
うん、
そしてあとは自分一人で生きていく、
うん、
その術を教えてもらうわけです。
あ、うん、でその金融ですか、あんまとか、うん、その、うん、なら分かるんですけど、金融を生業にできるんですか。
うんうん、そうなんですね。これはね、目の見えない人ですから、すべて金を貸した時に覚えて、そして利息がいくらになるか、それを計算して取り立てをしに行くんです。ですから、これがね、一番手っ取り早い生活の手段だったということなんです。
そのですけど、お金を貸す、うん、その原資といいますか、うん、それはどうしていたんでしょうか。
それはね、コツコツコツコツお金を貯めて、それを元手にしてお金を貸すんです。旗本や大名、いろんな人たちにお金を貸して、そして利息で生きていく、そういう術を持っていたんです。
すごい。
うん、
しかもそのいろいろな、ね、方に貸してる場合に、そのいくら貸したのかとか、うん、返してもらったのかとかいうのがこう、ね、メモしてれば分かりますけども、うん、とてもじゃないですけど覚えていられないです。
すべて暗記の中でやっていくんです。
いやー、すごい。うん、 じゃあそういったことができるのが兼業という方なんですかね。
まあ、まず身分は肩書きがありませんけれども、うん、位を積んでどんどんどんどん立身出世するとその兼業になれるわけなんですけれども、兼業になるまでは719両というとてつもない金額がかかるんです。
719両って今で言う
今の金額に直すとね、7000万ぐらいになります。
7000万円
ですから、7000万稼ぐにはね、ハリアンまでは到底、買えない。なので率のいい金貸しに走るわけです。そうするとね、どんどんどんどん利息で生活も良くなるし位も良くなる。まあ目の見えない人はね、そういう形で一生懸命頑張って立身出世したわけです。
すごい。じゃあ保己一も719両ですよね、貯めて、その兼業になったということですよね。
ところがね、保己一は学問の道に進んでいますから自分で稼ぐっていうことはできません。なので、誰かお金を貸してくれた、出してくれた師匠や兄弟子や周りの人たちが一生懸命花輪保己一のためにお金を出してくれた。そこで位を一つ一つ買って、最終的には兼業というものは周りの人たちのお金によって買えたということなんです。
そうするとその人間的なこの魅力というか、終わりだったんでしょうね。
ですよね。花輪保己一に対してお金を提供してくれる多くの人たちがいたということになります。
応援してくれる人がたくさんいたってことですよね。
お話は公益社団法人温子学会代表理事の斉藤浩一さんでした。今日冒頭でご紹介した紙芝居は、東京渋谷にあります公益社団法人温子学会花輪保己一資料館にあります。貸し出しも行っていますので、ご希望の方は温子学会 03-3400-3226 03-3400-3226 までお問い合わせください。さあ、来週は花輪保己一という人物にさらに詳しく迫ります。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組は皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は kobato@jorf.co.jp までお送りください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサーの信友陽子でした。